小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで北欧の昔話をご紹介していますが、今日はどんな昔話ですか？
今度はフィンランドのね、シロクマ王ワレモンという話なんですよ、
はい、
これね、北欧ではとても有名な話なのね。ちょっと長い話なんだけど聞いてみてください。
はい、
こんな話ね。
お願いします。
昔々あるところに一人の王がいた。王には3人の王女がいたが、上の2人は意地悪で醜かった。けれども末の王女はよく晴れた日のように美しく優しかったので、みんなに好かれていた。ある日、末の王女は美しい金の冠の夢を見た。その冠のことを思うと、手に入らないことが悲しくて、末の王女はだんだん元気がなくなってしまった。王は心配して、国中の金細工師に末の王女が夢で見た通りの冠を作らせたが、末の王女はどれも気に入らなかった。ある日のこと、末の王女が森の中を歩いていると、一頭の白熊を見かけた。白い熊ね、
はい、
その白熊は末の王女が夢に見たあの冠を前足の間に置いて遊んでいた。末の王女はその冠を譲ってほしいと白熊に頼んだ。けれども白熊は、冠は金に換えられない、あなたが私と結婚するならこの冠をあげようと言った。末の王女は、もうこの冠なしでは生きていることはできません、どこへ行こうと誰と結婚しようと冠さえ手に入ればいいのです、と答えた。そこで白熊は末の王女に冠を渡し、3日後に迎えに行くと約束した。その日は木曜日だった。冠が手に入り、すっかり元気になった末の王女は城に帰って王に白熊の話をした。王様は、白熊1頭くらいわけなく退治できると言った。3日後の木曜日、王の軍隊は城の周りを取り囲んで白熊を迎え撃つことにした。けれども白熊が現れると誰も手出しすることはできなかった。どんな武器も白熊には歯が立たなかった。白熊は兵士を右に左になぎ倒し、兵士は折り重なって倒れた。そこで王様は仕方なく1番目の王女を白熊にやることにした。白熊は1番目の王女を背中に乗せて立ち去った。しばらく行くと白熊は1番目の王女に、私の背中よりふんわりしたものに座ったことがあるか、私の背中から見るよりはっきり見えたことがあるか、と聞いた。1番目の王女は、お母様の膝はもっとふんわりしているわ、お父様の膝からはもっとはっきり見えるわ、と答えた。すると白熊は、それではあなたは本物ではない、と言って1番目の王女を追い返した。次の木曜日、白熊はまたやってきて、この前と同じことになった。そこで王は仕方なく2番目の王女を白熊にやることにした。白熊は2番目の王女を背中に乗せて立ち去った。長い間歩いてから白熊は2番目の王女に、私の背中よりふんわりしたものに座ったことがあるか、私の背中から見るよりはっきり見えたことがあるか、と聞いた。2番目の王女は、お母様の膝はもっとふんわりしているわ、お父様の膝からはもっとはっきり見えるわ、と答えた。すると白熊は、それではあなたは本物ではない、と言って2番目の王女も追い返した。3度目の木曜日、白熊はまたやってきて、前の2回より猛烈に打ちかかってきた。鉄も鋼も役に立たず、兵士は草のようになぎ倒された。王はとてもかなわないと思い、とうとう末の王女を白熊にやった。白熊は末の王女を背中に乗せて歩き出した。長い間歩いて森に入ると、白熊は末の王女に、私の背中よりふんわりしたものに座ったことがあるか、私の背中から見るよりはっきり見えたことがあるか、と尋ねた。末の王女は、いいえ、そんなことはなかったわ、と答えた。白熊は、あなたこそ本物だ、私と結婚の約束をした王女だ、と言って王女を背中に乗せたまま歩いていき、ようやく自分の城に着いた。 その城は大層立派で、王女の父のお城もみすぼらしく見えるほどだった。王女はこの城で白熊と暮らすことになった。王女は何もしなくてよかったが、ただ火が消えないように注意するようにと言われた。白熊は昼は毎日どこかに出かけていき、夜になると人間の姿になり王女と過ごした。こうして何年かが過ぎた。王女は3人の子供を産んだが、生まれるとすぐ白熊がどこかに連れて行ってしまった。王女はだんだん悲しくなり、一度両親のもとへ帰らせてくださいと白熊に頼んだ。白熊は、あなたが父の言うことはよく聞き、母の言うことには従わないと約束するなら帰ってもいいだろうと言った。王女は、約束しますと言って父の城に帰った。王女は父と母に自分が白熊の城でどんなふうに暮らしているかを話して聞かせた。すると母は、白熊の本当の姿を見られるように王女にろうそくを持たせようとした。しかし父親は、いや、そんなことをしてはいけない、そんなことをすれば悪いことが起こるだけだと反対した。王女は父の言うことは聞かず、母の言うことを聞いてろうそくを持って夫の城に戻った。その夜、王女は夫が眠るとすぐさまろうそくに火をつけ、夫の顔を照らした。夫は大層美しく、王女はいつまでも飽きずに見ていた。そうしているうちに、溶けたろうがひとしずく夫の額に落ち、夫は目を覚ました。なんということをするのだ。あなたがあとたった一月我慢してくれれば魔法が解けたのに。私は悪者王だ。魔女に魔法をかけられ、昼は白熊の姿にされていた。こうなってしまったら、私は魔女のところへ行って魔女と結婚しなければならないんだ。それを聞いた王女は泣いて引き止めたが、悪者王はどうしても行かなければならなかった。王女が、私も一緒に連れて行ってくださいと頼んでも、悪者王は、そんなことはできないと答えた。けれども王女は、悪者王が白熊の姿になって走り去ろうとした時、その背中に飛び乗り、しっかりとしがみついた。白熊王悪者は、野を越え山を越え、やぶや茂みの中を進んでいったので、王女の服はボロボロになった。そのうち王女は疲れ果て、掴んでいた手が緩み振り落とされてしまった。気がつくと、王女は大きな森の中でたった一人だった。王女はあてもなく歩き続け、やっと一軒の小屋にたどり着いた。その小屋にはおばあさんと美しい小さな女の子がいた。王女はおばあさんに、白熊を悪者を見かけませんでしたかと尋ねた。あの熊を魔法から救い出すはずだったのはお前さんかい。ええ、そうです。おばあさんは、あの熊なら今朝早くここを通って行ったよ。でもとっても早く走って行ったから追いつくことはできないよと言った。女の子は金のハサミを持って遊んでいた。女の子がそのハサミをちょきちょき鳴らすと、絹やビロードの布地が後からひらひら舞い出てきた。女の子がおばあさんに、この人にこのハサミをあげてもいい？と聞くと、おばあさんはうなずいた。王女はハサミをもらい、お礼を言うと森の中をまた進んでいった。次の朝、王女はまた一軒の小屋にたどり着いた。その小屋にもおばあさんと美しい小さな女の子がいた。王女はおばあさんに、白熊を悪者を見かけませんでしたかと尋ねた。あの熊を魔法から救い出すはずだったのはお前さんかい。ええ、そうです。おばあさんは、あの熊なら昨日ここを通って行ったよ。でもとても早く走って行ったから追いつくことはできないよと言った。女の子は瓶を持って遊んでいた。その瓶は女の子が望む飲み物をいくらでも出してくれた。女の子がおばあさんに、この人にこの瓶をあげてもいい？と聞くと、おばあさんはうなずいた。王女は瓶をもらい、お礼を言うと森の中をまた進んでいった。3日目の朝、王女はまた一軒の小屋にたどり着いた。その小屋にもおばあさんと美しい小さな女の子がいた。王女はおばあさんに、白熊を悪者を見かけませんでしたかと尋ねた。あの熊を魔法から救い出すはずだったのはお前さんかい。 え、そうです。おばあさんは、あの熊ならおとといここを通って行ったよ。でもとても早く走って行ったから追いつくことはできないよ、と言った。女の子は一枚の布を持って遊んでいた。その女の子がその布に、布よ布、広がってごちそうを出しておくれ、と言うと、たちもち食べきれないほどのごちそうが出てきた。女の子がおばあさんに、この人にこの布をあげてもいい、と聞くと、おばあさんはうなずいた。王女はその布をもらい、お礼を言うと、深い森の中を一日中歩き続けた。次の朝になると、王女は壁のように切り立った高い山のふもとにたどり着いた。そこにも一軒の小屋があり、中から泣き叫ぶ子供たちの声が聞こえた。王女は戸を開けて子供たちのお母さんに、白熊を悪者を見かけませんでしたか、と尋ねた。あの熊を魔法から救い出すはずだったのはお前さんかい。え、そうです。お母さんは、あの熊なら3日前に山を越えて行ったよ。でもこの山は羽でも生えていないと、とても登れないよ、と言いながら、小石のいっぱい入った鍋を火にかけた。王女が、なぜ小石の入った鍋を火にかけるのですか、と尋ねると、お母さんは、貧乏なので食べるものも着るものもない。小石の入った鍋でも火にかけていれば、子供たちがしばらく静かになるんだよ、と言った。王女はそれを聞くと、女の子からもらった布と瓶を取り出して、子供たちにごちそうを振る舞い、金のハサミで着るものを作ってやった。お母さんは喜んで王女に、私の夫は腕のいい鍛冶屋だよ。お礼に山をよじ登れるように、手と足につける鍵爪を作らせよう、と言った。鍛冶屋は帰ってくるとすぐ仕事に取りかかり、次の日の朝には鍵爪が出来上がっていた。王女は鍵爪をもらい、お礼を言うと、岩山にしっかりと鍵爪を立てて、その日一日中登り続けた。次の朝になると王女は疲れ果て、手を動かすこともできなくなった。もう落ちてしまうと思った時、ようやく山の上に着いた。そこは見渡す限り畑や牧場が続いていた。近くには立派な城があって、たくさんの人がアリのように忙しく働いていた。王女が働いている人に、ここで何があるのですか、と尋ねると、この城で3日後に魔女と白熊王割れ者の結婚式があるのだよ、と教えてくれた。王女は城に行って魔女に会わせてほしいと頼んだが、断られた。そこで王女は城の窓の下に座って、金のハサミをちょきちょきと鳴らした。するとビロードの布が吹雪のように出てきた。魔女は窓からそれを見て、そのハサミを買い取ろう。仕立て屋たちがどんなに急いでも足りないくらい、晴れ着を着せなければならない人がたくさんいるのだから、と言った。王女が、お金はいりません。私を一晩、花婿のそばに寝かせてくれるなら、このハサミをあげます。と言うと、魔女は喜んでハサミを受け取った。けれども夜になると、魔女は花婿にこっそり眠り薬を飲ませた。王女が花婿のそばに行って、どんなに泣いたり悲しんだりしても、花婿はぐっすり眠っていて起きなかった。次の日、王女はまた城の窓の下に行き、瓶を取り出した。瓶からはビールとブドウ酒が小川のように流れ出した。魔女は窓からそれを見て、その瓶を買い取ろう。どんなにたくさんお酒を作っても足りないくらい飲ませたい人はたくさんいるのだから、と言った。王女が、お金はいりません。私を一晩、花婿のそばに寝かせてくれるなら、この瓶をあげます。と言うと、魔女は喜んで瓶を受け取った。けれども夜になると、魔女はまた花婿にこっそり眠り薬を飲ませた。王女が花婿のそばに行って、どんなに泣いたり悲しんだりしても、花婿はぐっすり眠っていて起きなかった。その晩、隣の部屋で仕事をしていた一人の職人が、王女の泣き声を聞いていた。次の朝、職人は花婿に王女が救い出しに来ていることを話した。昼近くになると、王女はまた城の窓の下に行った。王女が布を取り出して、布よ布、広がってごちそうを出しておくれ、と言うと、100人でも食べきれないほどのごちそうが出てきた。魔女は窓からそれを見て、その布を買い取ろう。 どんなにたくさんごちそうを作っても足りないくらい食べさせたい人はたくさんいるのだから、と言った。王女が、お金はいりません。私を一晩花婿のそばに寝かせてくれるなら、この布をあげます。と言うと、魔女は喜んで布を受け取った。けれども、夜になると魔女はまた花婿にこっそり眠り薬を飲ませた。花婿は今度は眠り薬を飲んだふりをした。魔女は本当に眠っているかどうか試そうと花婿に針を二度突き刺した。花婿はひどく痛かったが身動き一つしなかったので、魔女は王女を部屋に入れて立ち去った。王女が部屋に入ると、寝たふりをしていた割れ者王はすぐ起きて王女の話を何もかも聞いた。次の日は魔女と割れ者王の結婚式だった。その頃は花嫁が馬に乗って行列の先頭を行く習わしだった。そこで割れ者王は大工たちに言いつけて結婚の行列が渡る橋に仕掛けを作らせた。花嫁姿の魔女が先頭の馬に乗って橋を渡っていくと、突然橋板が外れ、魔女は深い谷に落ちていった。魔女が死んで自由の身になった割れ者王は王女の国に帰って王女と結婚式を挙げることにした。割れ者王は途中寄り道をして、ハサミと瓶と布をくれた3人の女の子を連れてきた。王女はその3人の女の子が自分の子供だと分かった。王女の国に着くと、王女と割れ者王は立派な結婚式を挙げて3人の子供と幸せに暮らした、という話なんですね。すごい長い話だけどね、この話はね、北欧では有名な話なんですよ。これは今の読んだのはフィンランドの話なんですけどね、
はい、
ノルウェーではね、太陽の東月の西って呼ばれてるのね。でこれはね、あの有名な話なもんで、岩波のね、岩波少年文庫に入ってます。
そうなんですね、
太陽の東月の西っていうタイトルの本が一冊あるんですよ、
はい、
岩波少年文庫にね。興味のある方は読んでいただくといいと思うけどね、とても長い話だけどね、同じ話です。これとほとんど同じ話ね、最後のところがちょっとね、終わり方が違うんですけどね、
はい、
今の場合は魔女は深い谷に落ちていって、で死ぬでしょ、
はい、
それであの結婚することになるんですけど、ノルウェーの話の場合にはすごいちょっと終わりが違うんだけどね。
へ、でもすごく楽しかったです。
そうでしょう、
はい、
とてもいい話なんですよ。でお話の構造としてもね、同じことを3回繰り返してるでしょ。
思いました。
ね、はい、本当に同じことを繰り返してるんですよね。こういうところが実にいい語りだよね。
すごくリズムがね、良かったですよね。
いいでしょう、で女の子が遊んでてハサミをやったりね、
はい、
なんかそれが後で何の役に立つかなと思うんだけど、ちゃんと役に立ってる、
ね、そうなんで、それがもうワクワクしましたよ ね、
どうなるかなと思ってるとね、
はい、
きちっとそれが最後で役に立って、で完全な形で終わるというね。
なんか夢がありますよね。
いいで
しょ、そういうの欲しいなっていう ね、
そう、はい、いいよね。今読んだのはですね、僕たちあの昔話大学で作ってる子供に送る昔話っていうシリーズがあるのね、
はい、
その13番にね、もももぎ兄弟っていう本がありましてね、その中に載ってる話なんです。白熊王割れ者っていう話で、はい、ぜひ読んでみてください、もし興味があったらね、
今日は北欧の昔話をテーマに白熊王割れ者をご紹介しました。とっても楽しいお話でしたね、
いいでしょう、堂々とした話よね、はい、これヨーロッパの代表的な話です。この話は
ぜひね、いろんな方に実際に読んで、
読んでもらうとい
い
ね、
長
い話だからね、読んで面白いと思うよ、はい、子供たちにとっても小学校上級生だったらもう読めるんじゃないかな。
そうですよね、はい、では先生、来週のテーマを教えてください。
あのね、今北欧の話を続けてるもんですから、今度はあのトロールじゃないけどね、北欧の話をもうちょっと聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。